私は俺の弟ことカーボーが数年前に体験した実話である。そう、神羅 TV のリアルガチ実話奇談の怪談朗読シリーズをご視聴いただいている方にとってはすっかりおなじみの登場人物である。カーボーは現在神奈川県横浜市で暮らしているのだが、割と大企業に勤めている。そして日本全国に支店があるがゆえ、年間を通して地方への出張も少なくない。そうなるとビジネスホテルを利用することが多い。そんなカーボーが数年前の1月の下旬、福岡県久留米市の地元に出張で来ることになった。ただ誤解がないようにお伝えしておくが、視聴者の方の中には、なんだよ、地元ならばホテル借りなくても実家に帰ればいいじゃんと考える方も多いだろうが、そこは帰省に帰ってくるわけではなく、あくまでも仕事として地元に来ているだけなので、会社が用意したホテルに宿泊しなければならないのだ。そして今回は単に仕事で来ていただけだったのだが、会社が用意したホテルがいつもと違っていたのだ。カーボーは会社の事務からその通知を受け取ると、あれ、へえ、久留米市だよね。今回いつもの A ホテルじゃねえの？
ああ、そうなんすよ。はい、ちょっと今回いつもの A ホテルは埋まっちゃってて。
そうなんだ。初めてだよね。何この B ホテルって？
ああ、はい、なんか最近できたホテルみたいですよ。でもまあネットで見た感じじゃ結構いい感じっすよ。
ほう、まあボロチクねえなら何でもいいよ。カーボーは事務員とそんな会話をしたという。そんなわけで東京から実家のある町、福岡県久留米市へと出張した。
さーて、今日から3日間ビジネスホテル暮らしだな。B ホテル、うん、これだな。
カーボーは無事昼間にチェックインを済ませると、バタバタと仕事場へ向かい、夕方に仕事が終わると外食を済ませ、コンビニで適当に買い物をして、ホテルに戻ったのは夜10時ぐらいだった。
確か301、ああ301だな。一番奥だったな。
チェックイン時にはバタバタしていたのであまりよく覚えていなかったのだが、一番奥の部屋っていうことだけは覚えていた。
はあ、疲れたな。
部屋のドアを開け、スーツを脱ぎながらカーボーはぐるりと部屋を見渡す。
まあなかなかやな。
ここでこの部屋の間取りを説明しよう。まず玄関を開けると気持ち程度の廊下があり、すぐ15畳ぐらいのかなりでかい部屋に出る。そのでかい部屋の右奥にトイレと浴室がある。窓は少ないが玄関ドアと向き合うようにあった。
あれ、なんかこの部屋変じゃね。
チェックイン時には感じなかったのだが、この部屋をよく観察してみるとおかしな作りをしていると気がついた。カーボーは年間を通して全国で数十箇所のホテルを利用しているのだが、こんな変わった間取りのホテルはこれまで見たことがなかった。まず玄関のドアからベッドの枕の位置まで実質2メートルもなかった。それにもかかわらず玄関とベッドの間には扉こそないが仕切られたような感じがする作り。次に
普通は玄関とベッドルームに行くまでに浴室とトイレがある。しかし先ほどもお伝えしたように、この部屋のトイレと浴室は部屋に入って右奥にあった。さらには何の意味があるのかわからない無駄に出っ張った箇所、換気扇の位置が通常では考えられないような位置に設置されていたりと、見れば見るほど違和感を感じる作りをしていた。ふん、なんだこの部屋。まあとりあえず俺が地元にいた頃になかったホテルだからな、しゃあないか。それからカーボーは風呂に入ったりスマホをいじったりしていたが、夜の12時を過ぎるくらいには猛烈に眠くなり、電気を消すと眠りについた。どれぐらい経ったことだろうか。ふとカーボーは目を開けた。誰かいる。玄関のドアの向こうだ。果たして廊下を歩く音がする。このホテルの3階のフロアは確か3つくらいの部屋があり、この部屋は一番奥だ。廊下の奥には俺の部屋しかないはずだ。その足音は確実にここに向かって歩いてきている。もしカーボーが完全に眠りに落ちていたら、いくらベッドからの距離が近いとはいえ、この足音は聞こえなかったであろう。うわ、マジでこっちに向かってきてる。カーボーはたまらず布団から出るとスマホを片手に持ち、身構えながら玄関のドアの前に土下座をするような体勢になると、目と耳を床にこすりつけながら、わずかに開いたドアの下の隙間からそれを確認した。思わず声を押し殺したが、闇の向こうに白い足が立っているのが見えた。やべ、この部屋に入ってくるぞ。強盗か、頭のいかれた通り魔か。カーボーは腹をくくった。何者かが必ず玄関のドアの向こう側から侵入してくるはずだ。帰り討ちにぶちのめすしかないと、玄関の前でゆっくり立ち上がると身構えた。おい、さあ来いよ。やってやるよ。すると突然、あ、え、な、何、あ、こいつ俺のドアに正面かけてやがると気がついた途端、急に怒りがこみ上げてきた。カーボーはブチ切れ、鍵を開けると内側から思いっきりドアを蹴った。てめえ何して。廊下に勢いよく出たカーボーだったが、廊下は真っ暗な闇、電灯一つついていなかった。誰かが逃げていく気配も、闇の中に潜んでいる気配もなかった。え？え？っていうか、なんで廊下に一つの電灯がついてないんだ。仕方ないので、カーボーは急いで手にしていたスマホのライトをつけた。廊下の奥まで明かりが照らされたのだが、やはり誰もいない。は？いや、そうだ、 ドアにしょんべんしてたな。とカーボーは301号室のドアとドアの床を照らしてみた。
え、あれ濡れてねえよ。
なんでだ。
ああそういうことか。はいはいはいはい、ああなるほど。久々のヤバいホテルね。
うい、うん、なるほど。寝よう。カーボーはバッグから携帯般若心経を取り出すとベッドに横になり、何度か繰り返し読経した。
仏説摩訶般若波羅蜜多心経、観自在菩薩行深般若波羅蜜多時、照見五蕴皆空同一切空無常。
次の日の朝、ホテルのフロントに何気に3階の利用客が自分の他にあるのかを尋ねたところ、やはりカーボー一人だったらしい。それと何かあったら困るので廊下の電灯が夜中全部消えているのをどうにかしてくれと告げた。だが次の日も、その次の日も、深夜2時過ぎ頃になるとそれはやってきた。そしてドアにしょんべんを引っ掛けて足音もなく消えるという謎のルーティーンを繰り返した。その何者かの気配が去った後、廊下を確認してみたが、やはり廊下の電灯も消え、小便の跡もなかった。カーボーはとりあえず足音が聞こえるとすぐ般若心経を唱えていたせいか、部屋の中にそれは入ってこなかったのだろうと思った。カーボーはよくこういう体験をしてしまうので、魔除け代わりに般若心経を常に持ち歩いているのだった。そして3日が過ぎ、ようやくこの B ホテルを出て東京へ戻るわけだが、カーボーは帰宅までの数時間実家に戻った。そして俺こと兄貴の信羅に会うと、な兄ちゃん、 B ホテルってあるやん、あれって久留米でもヤバいスポットだとかって話聞いたことある？は？ B ホテル？ああ、元ラブホね。え、あれ元ラブホな？うんうん、カボ知らんかね。俺もラブホの時何回か行ったけど、なんか自殺とかさ、殺人とかあって、なんか潰れたよな。でなんか最近名前が B ホテルになったけん、なんなんとか思ったけど、バッテン出るっちゅうとかっちゅう話は聞いたことないね。ああ、なるほど、だからか。え、何がよ。いや俺今回あそこに泊まったんよ。でまず間取りが変でさ、で夜中にさ、と昨日までの出来事を俺に語ったのだ。もう解説の間でもあるまい。つまり例の歩くしょんべん野郎が何者かはわからないが、一つだけ確かなのは B ホテルは出ますということだ。後日なんだが、この B ホテルに数週間の後、カーボーの会社の先輩が同じく泊まったらしく、やはりその時も全く同じ現象が起こったらしい。だがこの B ホテルは別にネットで話題になっているスポットというわけでもないようだ。つまり世の中にはそんなに知られていなくても間違いなく出る場所などは腐るほどあるってこと。